鳴門市議会だよりナンバー92、内容を一部抜粋しています。発行鳴門市議会、編集議会広報委員会、発刊2015年平成27年9月1日平成27年第2回定例会の提出議案と議決結果、議案第53号専決処分の承認について、平成26年度鳴門市一般会計補正予算第7号、議案第54号専決処分の承認について、鳴門市税負荷徴収条例等の一部改正について、議案第55号専決処分の承認について、鳴門市国民健康保険条例の一部改正について、議案第56号専決処分の承認について、鳴門市介護保険条例の一部改正についてはいずれも承認しました。議案第57号、平成27年度鳴門市一般会計補正予算第1号、議案第58号、鳴門市職員の再任用に関する条例の一部改正について、議案第59号、鳴門市税負荷徴収条例の一部改正について、議案第61号、徳島県市町村総合事務組合規約の変更について、議案第60号、鳴門市手数料徴収条例の一部改正についてはいずれも原案可決しました。報告第2号、繰越免許費繰越計算書について、平成26年度鳴門市一般会計予算。報告第3号、繰越免許費繰越計算書について、平成26年度鳴門市介護保険事業特別会計予算。報告第4号、繰越免許費繰越計算書について、平成26年度鳴門市公共下水道事業特別会計予算。報告第5号、繰越計算書について、平成26年度鳴門市水道事業会計予算。報告第6号、繰越計算書について、平成26年度鳴門市モーターボート競争事業会計予算。報告第7号、専決処分について、訴訟上の和解についてはいずれも報告を受けました。第4号、学校施設環境整備等にかかる財源措置の充実を求める意見書はいずれも原案可決しました。同意第2号、副市長の選任について、同意第3号、教育長の任命についてはいずれも同意しました。請願の処理。請願第9号、安全安心の医療介護の実現と夜勤改善大幅増員を求める請願書は不採択となりました。定例会で可決された意見書は各関係機関へ送付しました。学校施設環境整備等にかかる財源措置の充実を求める意見書、公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針において、学校施設の耐震化については平成27年度末までのできるだけ早期に完了させるとの目標が示され、国庫補助率のかさ上げ等の財政支援により全国的に耐震化が推進されてきたところであります。しかしながら各自治体の置かれた状況は一様ではなく、耐震診断により改築が必要となる場合や入札不調、技術者不足など期限までに耐震化を終えられない、あるいは想定以上に 事業費が増加する事例が生じており、補助率加算上げ措置の終了や予算枠不足は耐震化の推進に多大な影響を及ぼすものと考えられます。また学校給食施設等関連施設の耐震化や改築については、近年補助金需要が急増しているものの、十分な予算確保がなされず補助採択が遅れる状況が生まれております。学校給食施設は校舎改築に合わせて一体的に整備する場合や、災害発生時の市民向けの炊き出し等の機能もあり、国の財政措置の遅れは給食供給の停止や防災対策の遅れにつながりかねないものと危惧いたしております。以上により、国においては次の事項について特段の措置を講じるよう強く要望いたします。期1、学校施設環境改善交付金について各団体の実情を考慮し、耐震化にかかる補助率加算上げ措置を継続するとともに、学校給食施設整備における補助金の十分な予算枠を確保すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。平成27年6月16日鳴門市議会。代表質問、会派ふるさと東正則市長の政治姿勢について。質問、新庁舎建設はまちづくりを進める上で大きな課題と思うが。答え、現庁舎は本庁舎については建築後半世紀以上が経過し、共済会館、文庁舎、渦潮会館などについても建物の老朽化が進行しています。利便性向上の対策も講じてきましたが、庁舎の点在化の問題や災害対応拠点としての備えが十分ではないなど、こうした様々な課題があり、早急に取り組むべきと考えております。今後、公共施設等総合管理計画を策定する中でも検討していきたいと考えています。質問、温浴施設を核とするボートレース場周辺のエリア整備を具体的にどのように進めるのか。答え、基本的な方針としては民間の資金や運営ノウハウを活用し、初期投資管理費用等が不要な賃貸方式で事業誘致を図ります。公募方法としては一定の条件を付した上で総合的な視点で評価するプロポーザル方式を考えています。教育行政について。質問、幅広いスポーツ推進をしていく上で人員体制の強化も含めて独立した課としてスポーツ課を設置する考えはないか。答え、スーパー改革プラン2020では職員の適正配置や人材育成など定員適正化を推進することとしており、スポーツを推進する組織体制については今後の市全体の組織機構を考える中で検討していきたいと考えています。代表質問、会派創新クラブ野田清幸。行財政改革への取り組みについて。質問、スーパー改革プラン2020に行財政改革の一層の推進が必要であり、限りある人的物的資源を最大限に有効活用できる行財政運営の構造改革と職員の意識改革が不可欠と書かれているが、行財政改革にどのように取り組むのか。答え、地域経済の低迷など本市を取り巻く諸環境が大きく変化する中、今後も財政の硬直化や定員適正化への対応といった舵取りの難しい行財政運営が求められており、依然として厳しい状況にあると実感しています。スーパー改革プラン2020では引き続き時代の変化に対応可能な全部門の全体最適を目指し、 行財政運営機能の強化に取り組んでいき、限られた職員数で多様化する市民ニーズに対応できる職員の意識改革と組織体制の強化を推進します。人口減少問題への取り組みについて。質問。人口減少問題にどのように取り組むのか。答え。現在、鳴門市人口ビジョンと平成27年度から平成31年度までの5カ年を計画期間とする鳴門市版総合戦略の作成に取り掛かっています。すでに今年度交付されています地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用し、シティセールス推進事業やサテライトオフィス誘致事業、ビジネスプランコンテスト開催事業など一部の事業について計画的な事業の実施に努めています。代表質問。会派、志、志。宮崎光昭。市長の政治姿勢について。質問。地方創生交付金を使った鳴門市プレミアム付き商品券と鳴門市子育て応援商品券の内容は。答え。鳴門市プレミアム付き商品券については9月頃に発売し、混乱を避けるため応募抽選方式の採用等を検討しています。また鳴門市子育て応援商品券は就学前児童に1人1万円の交付金で、対象者には8月頃に通知し、9月頃に申請受付をし、10月頃から順次各家庭に簡易掛け止めでお届けします。代表質問。会派、有志会。橋本邦勝。スーパー改革プラン2020について。質問。スーパー改革プランの目指す具体的な数値目標に対する考え方と取り組み方針について。答え。多様化、高度化する市民ニーズに的確に対応しながら、中長期的にも持続可能な財政運営と財政健全化のための目標数値を設定しました。目標達成のため本市の総力を挙げた推進体制を整備し、すでに具体化した事業に加え、将来をしっかりと見据えた街づくりに欠かせない事業を推進するため、財源確保に取り組みたいと考えています。定員適正化の推進について。質問。総職員数の削減や人材育成、組織の在り方等、定員適正化にどのように取り組むのか。答え。スーパー改革プラン2020の計画期間に正規職員数を50人削減し、人材育成の推進では女性職員の職域拡大や管理職への登用、民間企業経験者枠やチャレンジ枠の活用などの職員を総合的・計画的に育てる仕組みづくりを推進します。改善改革に取り組む職員力を向上させ、市民サービスの低下を招かないよう一層の定員適正化を推進したいと考えています。都線について。質問。都線の老朽化等に対する今後の取り組みや対応は。答え。3都線とも地域住民の移動手段として重要な役割を担っており、都線の故障や事故等により長期間運休状況とならないよう保守点検等を行い、船舶の長寿命化や適正な管理運営に努めるとともに、長期運休に備え予備線の準備や代替運行等も検討し、故障や台風等の運休時にはデジタル防災行政無線等を活用して利用者への迷惑を軽減するよう周知を行いたいと考えています。今後とも利用状況等を詳細に分析し、都線全体の運行形態を見直したいと考えています。代表質問。会派、公明党鳴門市議団、松浦富子。地方創生について。質問。 地方創生における女性の活躍は重要であるが、本心において女性の活躍をどのような位置づけで考えているのか、また障害者雇用も重要な取り組みの一つと考えているが、今後の本市の具体的な取り組みについて。答え。女性の活躍の位置づけについては、男女の人権尊重やワークライフバランスの確立等、男女共同参画の推進に取り組むべく、鳴門市男女共同参画推進条例を市民の皆様にご理解いただけるように周知を行っております。今定例会で国の地域女性活躍推進交付金を活用し、女性の管理職等への登用率の向上、女性が社会参画しやすい事業を支援するための事業を補正予算計上しています。今後も女性が生き生き元気に輝けるまちづくりを推進していきます。また、障害者の就労の促進については、本市が平成27年3月に策定した第4期鳴門市障害福祉計画において、福祉的な就労支援サービスの利用者のうち、民間事業所等で一般就労へ移行する障害者を平成29年度において年間10人を目標に掲げています。目標の達成と雇用率の向上及び福祉的就労の充実のため、地域自立支援協議会就労支援部会を通じて取り組んでいきます。脳脊髄液減少症の周知等について。質問。脳脊髄液減少症について、市民への周知啓発の取り組みは。答え。今後、ホームページ等を活用した市民への周知啓発について、県と連携を図りながら取り組みを進めるとともに、症状や疾患に関する市民の方からの相談等についても、情報共有を図りながら対応していきたいと考えています。個人質問。川田達治。認知症者等の生活自立支援について。質問。認知症者と生活自立支援相談センターの啓発について。答え。国においては、若年認知症の認知症施策の強化を掲げ、相談窓口の設置や事業主に就労への理解を得る総合的な支援を講じるとともに、市では認知症者やその家族を支援するサポーターの養成に今後とも積極的に取り組みたいと考えています。鳴門市生活自立支援相談センター寄り添い事業については、専門のスタッフが常駐し、生活不安を抱えた方に寄り添いながら相談支援を実施しており、開設以降、多くの方が相談にお越しになり、問題の解決へとつながっていますが、この事業が市民の皆様に十二分に周知できていないことから、公民館等の公共施設、さらに市内の全医療機関などを通じ、周知を図ります。観光資源再発信について。質問。3年後に迫った大工100周年や世界遺産化を目指す鳴門の渦潮、四国霊場など優れた文化遺産を再発信することで観光客誘致に積極的に取り組むべきでは。答え。大工100周年は本市にとってまたとないチャンスと考え、平成25年12月よりプロジェクト推進協議会を立ち上げるとともに、鳴門海峡の渦潮の世界遺産化についても、兵庫県や南淡路市との登録に向けた活動も広がり、全国的に注目される中、推進協議会を母体として事業展開をします。また、四国霊場を含め、多くの優れた本市の文化資源を再発信することで、誘客に結びつけることは、観光振興を図る上で重要な施策の一つであることから、これまでに加え、有効な PR 活動の機会を検討しながら、鳴門の魅力を広く伝えたいと考えています。個人質問、金井勝則。教育行政について。質問、鳴門市 子どもの読書活動推進計画、第2次推進計画、策定時の課題と第3次推進計画の策定は、答え、蔵書の充実やボランティア団体等の情報共有化等が第2次推進計画策定時の課題でしたが、親子で絵本に親しむブックスタート事業等により、家庭での読み聞かせの機会が増え、保護者の読書への意識が高まっています。また、学校図書の予算は地方交付税措置額には及びませんが、厳しい予算状況の中、確保に努めてきました。第3次推進計画については、鳴門市子どもの読書活動に関するアンケート調査の実施・分析を行い、市民総ぐるみで推進するために、素案策定に取り組み、今年度中の策定を予定しています。マイナンバー制度について。質問。マイナンバー制度は、広報鳴門6月号に初めて紹介されていたが、今後、どのように理解を求めていくのか。答え。広報鳴門6月号で、通知カードの送付についてお知らせを行ったほか、今後も市民の皆様に混乱を招かないよう、広報鳴門やテレビ広報、市公式ウェブサイトを活用するなど、積極的に周知を行いたいと考えています。国勢調査について、質問。国勢調査の新調査方法を今後どのように広報していくのか、郵送提出の取り扱いの予定は。答え、広報については、テレビナルトや町内モニター、農業市等のイベントのほか、地区自治振興会の会合など、さまざまな機会を捉え、周知を行い、オンライン調査等の新しい制度をご理解いただき、市民の皆様にご協力いただけるよう、PR を図りたいと考えています。また、郵送提出は、共働き世帯等の面接困難世帯からの回収方法としては、必要不可欠と考えています。個人質問、上田浩二、国民健康保険制度について。質問、今回拡充された保険者支援制度などを使って、低所得者に限らず、被保険者全体の負担軽減に活用するべきでは。答え、医療費の伸びや財政状況を見極めながら、国保財政の健全な運営に努め、保険者支援制度の支援金を活用し、市民の負担増につながらないよう検討したいと考えています。消費税について、質問、社会福祉の充実に使うとして、導入・増税された消費税だが、市として消費税による財源の活用についてどのように考えているのか。答え、消費税自体が使い道を特定されない普通税であることから、あらゆる公共サービスの使途に用いられる標準的な市政運営の原資として活用されるものと認識しています。質問、平成9年度以降の消費税による財源の総額と、そのうち社会保障費にどれほど活用されたのか。答え、平成9年度から平成27年度までの見込み総額は104億6820万9000円。そのうち社会保障財源としては、地方消費税引き上げに伴う平成26年度及び平成27年度の見込み額は4億3432万7000円であり、残りの100億3388万2000円は、あらゆる公共サービスに用いられる標準的な市政運営の原資と認識しています。地域住民生活等緊急支援のための交付金について。質問、消費喚起生活支援型と地方創生先行型からなるこの交付金について、政府は新規制を重視するとしているが、この交付金の活用事業のうち、新規事業は どれほどあるのか。答え、消費喚起生活支援型交付金については3事業、また地方創生先行型交付金については個別24事業のうち新規8事業に活用しています。個人質問、三津義弘。鳴門市の人口構成について。質問、鳴門市の人口は平成9年の6万6081人をピークに、平成27年には6万人を切り、20年後の平成47年には5万人を切ると推測予想されている。人口が減り、急激な少子高齢化の進行が見込まれる中、人口減少・高齢化の現状と課題に対してどのように取り組むのか。答え、2040年の鳴門市では約半分の生産年齢世代が約半分の年少人口と老年人口を支える構図となり、高齢化に伴う医療・介護の負担の増加や労働力の減少となる。第6期鳴門市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画を策定し、施策を展開したり、働く環境・定住環境を整え支援し、鳴門市の特性を生かした対策を講じていきたいと考えています。鳴門市の財政状況について。質問、特別会計その中の国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、介護保険事業については一般会計からの繰入れ金の額が年々増加していて、一般会計の財政運営を圧迫している。一般会計からの繰入れ金の内容とその状況、少子高齢化の進展が各特別会計に与える影響とその課題に対する取り組みについて。答え、3特別会計への一般会計からの繰入れ金の合計額は約16億2500万円で、国が定める基準内繰入れ金ですが、財政硬直化の要因でもあり、各種の健康審査や健康増進施策を推進し、医療費の抑制を図りたいと考えています。また、収入面では、収納率向上対策に取り組み、特別会計の健全化を推進します。質問、地方公営企業会計のモーターボート競争事業と水道事業の財政状況とその課題への取り組みについて。答え、モーターボート競争事業は効率的な運営方法を検討し、経費削減を行い、新スタンドオープン以降の経営計画となる新アクションプランの策定に着手します。水道事業については、水道事業ビジョンに基づき経営基盤強化、施設整備に取り組みます。個人質問、山根岩尾。教育行政について。質問、学校再編による魅力ある学校づくりの一つとして、小規模校のメリットを生かした小中一貫校、いわゆる義務教育学校を設置してはどうか。答え、義務教育学校は義務教育9年間のカリキュラムを弾力的に運用できる小中一貫教育を行う新たな学校として法的に制度化されるものです。今後、制度の内容や効果について本市全体の学校づくりを考える中で研究していく必要があると認識しています。質問、閉校及び休校・休園となった学校・園・跡地の利活用について。本市のまちづくりという視点に立った学校跡地利活用計画括弧仮称括弧閉じを策定してはどうか。答え、今後とも地域の皆様のご意見等をいただきながら、できるだけ早期にそれぞれの地域における利活用の方向性が出せるよう努めます。また学校跡地利活用計画についてはその後の検討課題としたいと考えています。環境行政について。質問、 鳴門市クリーンセンター地元対策事業の未実施事業についての取り組みと、もう一本の搬入路の確保についての今後の対応は。答え、未実施の5事業については鳴門市が直接実施できないため、関係機関との連絡を密にし、引き続き協議を行うとともに、さまざまな機会を通じて要望します。また、もう一本の搬入路の確保については、危機管理上からも代替ルートの必要性は十分認識しています。そのため、平成24年度以降も代替ルート確保のため、さまざまな手法について検討してきましたが、具体的な方法は見出せていません。今後も引き続き最適な方法を見出せるよう検討します。議員特別表彰第77回四国市議会議長会定期総会、去る5月26日徳島市で行われた四国市議会議長会定期総会において、次の8名が特別表彰されました。28年以上在職議員、佐藤絹子議員。24年以上在職議員、藤田茂雄議長。20年以上在職議員、橋本邦勝議員。20年以上在職議員、野田清幸議員。16年以上在職議員、三津義弘議員。12年以上在職議員、川田達治議員。12年以上在職議員、秋岡義郎議員。12年以上在職議員、宮崎光明議員。平成27年第3回定例会の開催予定。平成27年第3回定例会は9月9日から10月2日までの24日間の予定です。9月9日水曜日、第3回定例会開会、予算決算委員会議案説明。10日木曜日、一般質問通告締め切り。15日火曜日、一般質問、会派代表質問。16日水曜日、一般質問、個人質問。17日木曜日、一般質問、個人質問。18日金曜日、総務文教委員会、予算決算委員会第一分科会。24日木曜日、生活福祉委員会、予算決算委員会第二分科会。25日金曜日、産業建設委員会、予算決算委員会第三分科会。予算決算委員会特別質疑通告締め切り。29日火曜日、予算決算委員会全体質疑、特別質疑。30日水曜日、予算決算委員会質疑採決。10月1日木曜日、議会運営委員会全員協議会。2日金曜日、第3回定例会閉会。行政視察総務文教委員会、7月7日から8日。視察参加者、三津義弘委員長、松浦富子副委員長、東正則、川田達治、塩崎輝親、橋本邦勝、東谷真治。視察先、7月7日火曜日、宇都宮市、栃木県。人口約52万人。面積約417平方キロメートル。7月8日水曜日、江東区、東京都。人口約50万人。面積約40平方キロメートル。 宇都宮市1女性職員の育成活用について、2奨学金制度定住条件について、栃木県宇都宮市では人材育成のうち女性職員の活用と意識向上について、および返還免除型育英奨学金貸付制度について説明を受けました。女性職員の活用と意識向上では、組織力の強化という点から本年3月に女性の管理職検討チームによる意見を踏まえ、女性職員活躍推進アクションプラン等を作成したところであり、現在女性活躍推進キャリア支援研修等、女性職員自らがキャリアデザインを考えていく研修や、女性職員のネットワーク形成支援等、さまざまな施策を実施しています。返還免除型育英奨学金貸付制度では、大学卒業後の就職時に転居者が多いという状況を踏まえ、市内での定住を促進するとともに、教育費の負担感軽減を図るという趣旨のもと、平成28年2月の募集に向け、制度構築を行ったものであります。江東区1高等学びスタンダードについて、2俳句教育について。東京都江東区では、高等学びスタンダード及び俳句教育について説明を受けました。高等学びスタンダードは、江東区の学校で学ぶ小中学生が身につけるべき内容を示したもので、各学校で個別に取り組んでいた学習規律等を区全体で実施するため取りまとめるとともに、東京都の平均を下回っていた体力等についても区全体として取り組む必要があることから、同様にまとめたものであります。俳句教育は、松尾芭蕉等が居を構えていたという江東区の状況と、学習指導要領の改定による俳句教育の位置づけの明確化を踏まえ、誰でも作れる俳句を通じて、子どもたちの感性や人と自然に接する心を培うというものであります。視察を終えて、宇都宮市の女性職員のキャリアデザイン研修やネットワーク形成支援等による全員が働きやすい職場環境の構築や、市内定住促進と教育費の負担感軽減という2つの目的を合わせた新たな奨学金貸付制度等、いずれも本市の人材育成や教育行政の実施にあたり、大いに参考となるものでありました。江東区の高等学びスタンダード及び俳句教育では、いずれも各学校の校長や講師の協力のもと、分かりやすい指導資料を作成し、学校現場で活用しており、本市の教育施策においても、大いに参考となるものでありました。行政視察、生活福祉委員会、7月7日から8日。視察参加者、上田浩二委員長、金井勝則副委員長、秋岡義郎、畠山俊作、浜聖光、谷崎徹、宅川康二。視察先、7月7日火曜日、鎌倉市神奈川県。人口約18万人。面積約40平方キロメートル。7月8日水曜日、葛飾区東京都。人口約45万人。面積約35平方キロメートル。鎌倉市1鎌倉市高齢者生活支援サポートセンター事業について、2. 地域包括支援センター運営方針に関わる取り組みについて、サポートセンター事業については、利用者の要件は、鎌倉市内に住民登録のある65歳以上で一人暮らし、または高齢者のみの世帯で、要支援1、2、要介護1程度であることとなっており、支援内容としては、趣味や 生きがいのための支援、外出支援、自立支援の妨げにならない程度の家事支援とのことでした。利用料金は1時間900円であり、直接サポーターに支払うシステムとなっています。運営方針に関わる取り組みについては、各地域包括支援センターと市が共同し、委員会を立ち上げ、その中で全体的な市としての地域包括支援センターの活動方針を作成し、それに基づき各地域包括支援センターが自らの活動計画を立てているとのことでした。葛飾区母子生活支援施設。葛飾区における母子生活支援への取り組みを含むについて、葛飾区では一人親家庭の支援としていくつかの事業を実施しており、その中の一つとして母子生活支援施設の運営を行っておりましたが、平成24年度からは民設民営で社会福祉法人の運営となっています。施設の入所期間は基本2年間であり、その間に自立のための支援をするとのことでした。定員は20世帯となっておりますが、常に満室状態とのことでした。入所理由としては離婚等の要因により一人親家庭となったものでしたが、中でも特に DV 被害による離婚の割合が高いことから、セキュリティが強化された自立支援に向けた施設となっていました。視察を終えて、鎌倉市のサービスを受けるのも市民、提供するのも市民という地域の助け合いによるサポートセンター事業、また地域包括支援センターと一緒になって、市全体としての地域包括支援センターの活動方針を作るなどの先進的な取り組みは非常に参考となるものでした。また、葛飾区の母子生活支援では、区の担当課と社会福祉法人がよく連携し、入所者の相談に積極的に乗り、退所後も訪問するなどのアフターケアもしておりました。今後、DV 被害も含めた一人親世帯への支援の必要性が増すことから、本市の今後の対応を考える上で大変参考となるものでした。行政視察。産業建設委員会。7月2日から3日。視察参加者。林克義委員長。大石道子。佐藤絹子。野田清幸。宮崎光明。山根岩尾。視察先。7月2日木曜日。氷見市、富山県。人口約5万人。面積約230平方キロメートル。7月3日金曜日、富岡市、群馬県。人口約5万人。面積約123平方キロメートル。氷見市、1、水産業の振興について。2、観光ブランド戦略について。氷見寒ブリは全国ブランドとなっていますが、平成22年に産地偽装問題が起こり、その後より一層の品質保持と信頼の確保を図るために、1、図形商標の登録、2、出荷箱の統一、3、販売証明書の発行などにより、ブランドを守る体制の整備に努めておりました。また、糧食普及の推進を行っており、学校給食などに氷見の魚を積極的に利用してもらうモデル事業、調達、加工、保存、納品のシステム構築を実施しておりました。氷見の魚は他の産地の魚より値段が高いため、その差額を補助金で助成し、好評を得ているとのことでありました。また、漁業地域づくりの推進として、定置網漁等見学、後継者育成漁業体験教室、水産加工体験教室などの事業を行っており、 漁業後継者の育成にも力を入れておりました。北陸新幹線開業により北陸に注目が集まり、旅行者の増加、観光情報の検索頻度が高まると考えられることから、攻めと守りの両面で対策を講じておりました。攻めとしては新幹線沿線都市での観光 PR、 SNS などソーシャルメディアによる情報拡散、モニターツアーの実施などであり、守りとしては氷見の魅力を体験できる受け皿作りを進め、体験プラン、着地型旅行商品の整備、バスやレンタカー客への地元サービス、観光案内所の機能向上に取り組んでおりました。富岡市、世界遺産登録後の観光まちづくりについて、富岡製糸場は平成26年6月25日に世界遺産として正式に登録されました。世界遺産登録後においては、富岡製糸場を核としたまちづくりを行っており、今後は富岡製糸場の整備・活用、富岡ならではの食・土産物の開発とブランド化、地域全体へ観光客の回遊策、他の観光施設・市町村との連携、インバウンド対策を進めていくとのことでありました。視察を終えて、氷見市においては水産業と観光を合わせて発信していくために、さまざまな施策を展開しており、今後水産業に力を入れていく鳴門市としては大変参考になる視察でした。富岡市の世界遺産登録後の観光といった点からのまちづくりについても、2つの世界遺産登録を目指す鳴門市にとって大変参考となるものでした。平成27年度の視察受け入れ、27年4月から8月末現在。行政視察とは、議員が他自治体等の先進的な取り組みをしている地域へ出向き、その地域の行政、経済、文化等の実情を把握し、議会活動に生かすことを目的に実施しています。会派視察、石巻市議会、宮城県、5月11日。視察目的、鳴門市女性子ども支援センターパートナー開設による DV 被害者支援について。委員会視察、天童市議会、山形県、5月12日。視察目的、鳴門市地域バスの運行について。委員会視察、横手市議会、秋田県、7月9日。視察目的、エコノミックガーデニングについて。委員会視察、上田市議会、長野県、7月14日。視察目的、介護支援ボランティア、生き生きなるとボランティアポイント事業について。鳴門市版総合戦略、市議会議員ワークショップの概要。3班に分かれて、おのおののテーマについて議論を行いました。1班、テーマ1、市民の誇りを喚起するプライド括弧誇り括弧閉じプロジェクト。相場的な施策ではなく、大工、渦潮、農産物、鳴門台などに特化し、ブランド力などを伸ばしていくことが大切では、行政が魅力アップを図ることには限界があり、鳴門の良さは何かを民間リサーチするとともに、民間の力を活用しないといけないのでは。テーマ2、働く場所と環境をつくるジョブ仕事括弧閉じプロジェクト、農水産業。 JA や JF の協力が必須であり、都会から若者などを受け入れて個人事業を法人化して雇用を増やすことが必要では。市内で農水産物の産直市等を作ることを検討するなど、地産地消を推進することも大切では。2班、テーマ1、出会い、恋愛、 妊娠、子育てを楽しむ子どもサポートプロジェクト。子育てに関しては、病児・病後児保育や医療無料化の拡充を行うことにより、子育て世帯の負担軽減が図られ、出生数・出生率の向上が見込まれるのではないか。テーマ2、定住と移住支援するリビング（住む）プロジェクト。定住・移住の弊害の一因である固定資産税等にかかる都市計画の抜本的な見直しが早急に必要ではないか。就職に関する助成や移住に関する特典など新たな取り組みを進めることで定住や移住が促進されるのではないか。鳴門教育大学との連携を進めることでさらなる教育環境の充実が図られることにより子育て世代の定住・移住促進につながるのではないか。3番、テーマ1、働く場所と環境をつくるジョブ仕事プロジェクト。商工業。女性が働きやすい職場づくりとしてサテライトオフィスやコールセンターの誘致を行ってはどうか。ナルトの地の利を生かすため流通業界にアプローチしてはどうか。例えばトラックターミナルのような施設を誘致してはどうか。テーマ2、健康に長生きするヘルス健康プロジェクト。新ボートレース場周辺の温浴施設の横に高齢者向けのトレーニングセンターを作ってはどうか。体づくりを行えば医療費の削減などにもつながるのではないか。シルバー人材センターへの登録者数の割には仕事があまりない。高齢者の活用をもっと考えてはどうか。市民の広場。鳴門市議会では市民の皆さんが議会をより身近に感じられるような議会だよりを目指して日々取り組んでおります。本誌をお読みになり感じたことや疑問点などがありましたら議会事務局まで手紙、ファックス、E メールでお寄せください。募集中。1、議会だより紙面について感想、ご要望など。2、議会の仕組みや専門用語についての疑問。文の様式は問いませんが300字以内とします。3、鳴門市で直近3ヶ月以内に撮影した写真。カラープリントでできれば鳴門市ならではのもの、季節感のあるものでお願いします。内容等についてお問い合わせさせていただくことがありますので住所、氏名、年齢、性別、電話番号を明記してください。紙面には年齢、性別のみ掲載させていただきます。紙面の都合で掲載できない場合がありますのでご了承ください。投稿していただいたものは返却できません。写真は表紙に掲載させていただきますが編集の過程でトリミング等の加工をすることがありますのでご了承ください。宛先、鳴門市議会事務局、郵便番号 772-8501、 徳島県鳴門市無谷町南浜あざ東浜170番地。電話 088-684-1234、 ファックス 088-684-0814、 E メール gikai@city.naruto.lg.jp。 市民の皆さんのご応募をお待ちしております。編集を終えて8月も終わり、今日から9月ですね。8月はお盆休みなどもあり多くの市出身者の方も帰郷されたことと思います。今年は5年に一度の国勢調査があります。今回の調査では長らく 6万人台を維持してきた鳴門市の人口が5万人台になることが予想されています。戦後日本の奇跡は欧米へのキャッチアップのモデルとして評価されると同時に、地方から都会への人口移動による過疎化も問題となりました。5年後の国勢調査の年には、高度経済成長時代の象徴的な出来事であったオリンピックが再び東京で開催されます。地方にも実りあるスポーツの祭典とならんことを。議会広報委員会委員長東正則、副委員長松浦富子、委員上田浩二、大石道子、金井勝則、野田清幸、畠山俊作、山根巌、鳴門市議会だより9月終わり。音訳木下俊明。